農家 XR 部のゆるゆる物質トーク。はい、福岡 XR 部のメンバーが物質でダブっている手でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ、福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。で、今日お届けするのが、総一郎です。
長峰です。
スリップです。こんにちは。
滑ってる。
今滑りました。
うん、スリップだけに、はい、ちょっとね気をつけてください皆さん。
はい、先悪いですね。い
や僕もなんか今カミカミだったからやばい、はい、取り直しましょうってもうすぐ言いそうだった。
大丈夫ね、この受験シーズンにあんまりよろしくない名前を出して。
本当じゃないですか。
失敗しました。
はい、
やばいですよ。
次回にご期待ください。
はい、毎回ねどこまでこうボケ続けていけるのか。はい、
ね、意外とすぐ尽きちゃいそうだけど。
もうちょっとありそうだけど。
頑張ります。
はい、じゃあ今回は前回からの続きです。
はい、はい、そうなんです。前回ねちょっと途中でねブチッと切れちゃったんで、うん、その続きをやっていきたいかなって、
ね、ちょっと総一郎さんがね喋りすぎそうになったので止めました。
強制ストップが。
ごめんなさい。
はい。
はい、何喋ってたかって言ったらあれですよね、先週 XR 会議の出展の話をしてて、うん、で僕が会社でも、まあ、出展してるんで出展したんですよっていう話と、まあ、その中でルッキングラスを展示してたのでそれの説明を始めちゃいそうになったというか始めちゃったんですよね、
うん、
なので、まあ、ちょっと今回はねそこと、あとはねルッキングラスの新型のものもね出たりしてるので、うん、その辺の情報もお届けできればなっていう感じです、
うん、はい。そう、ルッキンググラスをね、福岡 XR 部のブースでも総一郎さんはルッキンググラスを使ったコンテンツを出してくれてたんですけど、うん、やっぱねブースでもすごくこうキャッチーというか、まあ、端っこで見やすいところにも物がねこう立てて置いてあったっていうのもあると思うんですけど、これをやりたいですっていう人がね多くて、
うん、ありがたいですね。なんかツイッター見てきてくれました、うん、来ましたみたいな方もいらっしゃって、
うんうんうん、
なんかそんな拡散されてないと思うけど数十いいねとかなのに、
うん、
見てくださってやっぱ来るので、うん、XR 会議来られてる方すげえなって思って、うん、見てます。ありがたいですね。まあ、
ルッキンググラス知ってる人も多かったですけど、
うん、ま
あ、中には知らない人もいて説明をするところからしたりもしてて、
確かに確かに、
うん、で多分聞いてる方もルッキンググラス知らない人ももしかしたらいるかもしれないので、何ぞやぐらいのところからちょっと、
はい、確かにちょっと改めてねどんなもの自体がどういうものかをちょっと、
はい、
その気持ち忘れちゃダメですよね。
そうですよ、うん、
はい、でルッキンググラスっていうのが日本語で言うと裸眼立体視ディスプレイというやつで、一番身近なところでいくと 3DS 的なやつですね。メガネとかをつけずにディスプレイ側に特殊な仕掛けがあって、うん、物が立体に見えるよっていうやつで、10年ぐらい前に 3D テレビとか流行ったりとか、もっと前に DS が出たりとかしてましたけど、あれがめちゃくちゃ進化したぜっていうディスプレイです、
うん、
なんか最近はパソコンの画面とかタブレットの画面とか Android タブレットの画面とかが裸眼立体視もうディスプレイになってて、
うん、
裸眼立体視タブレットだぜとか言ってるのも出てきているというところなんですけど、ルッキンググラスはあくまでも外付けディスプレイなので、パソコンとか、
うん、
あと最近だとこうスマホとかに直挿しとかで映像を流して、でそれで立体視が楽しめるよっていうデバイスになってます、
うんうんうん、
なんかあらかじめ動画を仕込んどけばスタンダローンで動いたりはするんですけど、
うん、
まあディスプレイですね、はい、まあ、
外部ディスプレイがなんか立体で見える外部ディスプレイみたいなイメージですかね。
はい、そんな感じです。でまあ、なんかサイズがいろいろあって、小さいのから大きいのまであったり、まあ、その世代が変わると薄くなったりとかよくあるんですね、うん、あるんですけど、一応今回新しくルッキンググラス GO っていう名前のやつが、今きびだんごっていうところでクラウドファウンディング中なんですけど、超小型で超薄型で、まあ、超軽量 でお値段もまあ円安はありますけど、個人向けに数万円とかでこう買える感じのデバイスとして出てきているよっていう状態です。
なんか画像で見ると、はい、本当スマホサイズな感じですよね、
うん、あそうですね、もうスマホみたいな縦型のサイズで、うん、折りたたみができてポケットに入るよみたいなのを、
うん、
宣伝文句としてやってます、うん、今までは結構分厚かったりなんていうのかな、うん、フォトフレームみたいなデジタルフォトフレームみたいなサイズ感だったり分厚さ感だったので、
うん、
お家に飾って写真見れるねみたいな 感じだったんですけど、まあ、今回ポケットサイズでいつでもどこでも手軽にみたいな、
うん、
パソコンの横とかにこうサブディスプレイというかね、好きなキャラクターとか自分のお気に入りの写真とかを AI で 3D にしていって表示したりみたいな感じで、うん、開発じゃなくてもこうなんていうのかな、楽しめるデバイスに仕上がってるんじゃないかなと思ってます。
このサイズだとね、外に持ち運びもすごくしやすそうですよね。
うん、本当にどこでもできるので、お仕事的にもね、営業とかですごい使いやすいなとか思いましたし、うん、個人でもね、家のあちこちとかにこういうのを置いて、今後は iPhone でね、あの空間ビデオみたいなのを撮って、
うん、
こういうので表示していくっていうのがもしかすると当たり前になったりとか、
うん、
あのビデオ通話をするときにね、こういうラガン立体視ディスプレイ使ってホログラムビデオ通話的な、はい、あのことができたりするのかなみたいなのがこう見えてきてるっていう状態ですね。で、会社の話ですよね、多分先週してたのが。で、今言ってたルッキングラス GO とか、あとルッキングラスポートレートっていうのがもともと小さいのがあって、そういうのは個人向けだったりとか、まあ、小規模な展示向けに使われてたんですけど、一応会社だと会社のお金パワーを使ってですね、32インチのルッキンググラスっていうのを購入していて、まあ、ちょっとお仕事をしていたりします。コンテンツ作って、あのお客さんの展示会の支援したり、あとルッキングラス32インチが高くてですね、2万ドルとかするんですよ。
2万ドル。
今円安なんで、はい、300ドルするのかな。今ね、価格が要問い合わせに変わってるので、もしかしたら値段が上がったり下がったりしてるかもしれないですけど、僕が買った時は、会社に買った時は2万ドルだったんですけど、まあなかなか買えんばいっていう感じなので、あのレンタルのサービスをしていたりするんですね、会社で。うちが持ってる在庫をお客さんに貸し出してソフトも作るし、いろいろ手伝うぜみたいな、展示会で使ってみないみたいなことをやってたりしてるので、まあ、それを、展示してた感じ、出展してた感じになります。はい、
2万ドルってだってね、新車のまあいい車買えちゃう。
そうなんですよ。いつも車を持ってあの、ね、エンジニアカフェとか福岡エクセルのイベントにもたまに持ってきますけど、
うん、
あれ僕ずっこけて割れたら、あの、ね、車が半分になるっていう
恐ろしい廃車、ね、
廃車レベルの事故なんで、いつも気をつけて持ち歩いてます。
いや、あれですよね、あのめちゃくちゃねでかいし、なんかあの日本でも多分そんなに持ってるところないですよね。
そうですね、多分なくて、うん、僕がちょっとお手伝いしたお仕事とかで1個福岡で常設されたりしてるんですけど、
うん、
多分東京でも誰も持ってないんじゃないかなって感じで、腐る会議の会場でも、え、ルッキングラスに32インチなんてあったのとか、あー32インチで初めて見たっていう声しか聞かなかったので、
うん、
多分誰も、はい、あの所有はしてないんじゃないかな。あったとしてもどっかの研究機関とかでひっそりみたいな感じなんじゃないかなっていうところです。
やっぱりあの大きいから、前にね体験会をしてもらった時に、あの、うん、僕のあのアバターを表示をしてもらったんだけど、
は
い、あの顔の大きさとかをね原寸大で出してもらえて、なんかすごい、
確かにすごいいる感があった気がしますね。
なんか、
そうですね、
すごか
ったですね。一昔前だったらリビングのテレビサイズぐらいの感じ、昔のテレビぐらいのサイズなので、
うん、
割とこう目を引く感じにはなってですね、腐る会議も盛況ですごくいっぱいいろんな方とお話できましたね。
なんかね、あのポートレートとかもね小さくていいんだけど、やっぱりアバターとかを表示するってなるとこうちょっと小さいから、なんか お人形サイズというかね、なんか
そうですね、まあ、近いから、遠くからはね何が映ってるかよく分かんなかったりもするんですよね、立体感とかも。やっぱ30日くらいあると、まだ人が遠くから見ても分かるかなみたいな感じで、通路側にこう向けておくとですね、来た人が、おなんかあるぞって感じで、あの中に入ってきてくれたりする感じでした。
なんかあれはやっぱなかなか貴重な体験というか、普段はね、VR とかで、あのアバターを、
うんうんうん、
あまあ原寸大の形で見ることあるんだけど、その現実側で裸眼でね立体の状態のアバターを目にできるっていうのはなかなか普段体験しない体験だなっていう、
うん、
なんかそこやっぱ XR 感があるなと思いますよね。
そうなんですよね、 AR なのか VR なのか何なのか分かんないんですけど、裸眼立体式やっぱり XR の一つって捉えられてて、あのソニーからもね EL フェイス R とか出ていて、会場にも何個もありましたね、ソニーの裸眼立体式ディスプレイが、うん、ルッキングラスもポートレートとかもっと昔のちっちゃいやつとかは何個かありましたね、会場に、
うんうん、ありましたね、
うん、まあでも32日は多分誰も持ってなかったんで、皆さんに見せれてよかったなっていう、うん、なんか、はい、感じですね。
あのそれこそね VTuber さんとかとなんか親和性がすごく高いような
いや、そうなんですよ。すごくいいので、そういう話も、うん、まあ、当然会場で出るわけなんですけど、
うん、
うちの会社は非常にですね、真面目なソフトウェア開発会社で、はい、業務系アプリを作ってる会社なので、ちょっとエンタメに全振りってはなかなかならない。
うん、そうなんですね。
そうなん
です。ぜひね、興味をお持ちの VTuber さんがいらっしゃったら、そいつらさんにご連絡。
そうですね、コミュニティイベントとしてだったりとか、うん、まあ、なんていうのかな、ちょっとしたこう協力みたいな感じであればできると思うんですけど、うんうん、そこに全コミットとは今のところなる予定は。
フロントとしてやるには、まあ、いろいろなね、はい、予算の問題とかもあるだろうし。
そう、個人的にはすごく楽しいと思うんで、うん、ちょっと土日の時間とか使ったりして、会社の機材借りてみたいなのは、うん、コミュニティでも今までやっていたりするので、うん、ご相談いただけたりすると。
なんか大きい VTuber 系の会社とかがシステム開発としてこういうのをやってほしいみたいな話だったら、お仕事としてやる可能性とかもあったりするんですかね。
可能性とかも、はい、あったりするかなって思うんで、あとそう、耳寄り情報としてですね、福岡にいつも置いてたんですよ、
うんうん、
キングラ32インチって、うん、うちの会社は福岡の会社なので、
うん、
なんですけど、ちょっと会社がちょっと前にですね、買収されまして、東京の会社の子会社になりましたので、
うん、
しばらく東京に置いとこうかなって今なっていたりするので、
は
い、聞いてる方福岡の人が多いとは思うんですけど、そう、東京の会社とかで使いたいよって時は、今までよりは多分アクセスがですね、
良く
なって、はい、都内にしばらく置いとこうかなと思うので、そういうのもできたらいいなとか。いや、いいデバイスだからみんなに見てほしいんですよね、仕事とか関係なく、うんうん、個人的にすごい好きなデバイスで、やっぱサイズ感があると表現できることがすごい広がるので、うんうん、みんなに見てほしい。
やっぱりね、生で見ないとその良さがちゃんと伝わらないっていうところ
もありますけど、全然伝わらないですよね。 VR とかよりはまだマシですけど、
うん、
見ないと伝わらないですね。
その動画とかね、画像だといまいちこう、
そう
なんかどうなってるかがね、伝わりにくいっていうのがあるから、
画面をね振ったりするとその運動しさで立体感がねちょっと分かったりはするんですけど、やっぱ肉眼で両目で見ないと、うん、なかなかおーっていう体験にはならないので、
うん、
ですね。
なんか東京のコミュニティイベントとかにも持って行って体験してもらったりできるといいかもしれない
ですね。そうですね時間があればやりたい、
うん、ちょっと総一郎さんは東京に行く必要があるかもですが、
ね、
そうですねなかなかね。まあでも東京に行く機会もなんか増えてたりするんで、そういう動きもできたらいいですね、
うん、
コミュニティとしても今回東京なんだかんだ行けたし、みんなで、
うんうん
うん、なんかまた1年に1回ぐらいだったらそういうのもコミュニティとかでやってみると、来年の XR 会議なのかまた別の機会なのかですけど、
そうですね、
うん、楽しそうだなと思いますね。
この32インチって、
うん、
買えはするんですか、まあ、今も
買えはします。はい、買えると思います。公式サイトからルッキングラスの公式サイトが買えると思います。
なるほど、まあ、高いは高いけど、まあ、それ見てみて、あ、これいいなと 思った場合は買うこともできますよって感じですね。
はい、うん、そうです。あと借りたいよって時はうちに問い合わせしてくれると、
うんうん、
貸します、
うんうん、確かにそっちの方が予算的にはね、
はい、値段も書いてます。
まあ、スポットで使うんだったらね、レンタルでいいですもんね、うん、
結構まあいいと思いますよ。値段もそんな安めに設定してるので、
うん、
展示会とかに出展してみたいなのもいくつか今もご協力させていただいてて、
うんうん、
XR会議の前の週とかも東京で別の展示会で出したりしてたので、
うん
うん、まあまあ効果あるんじゃないかなと思います、
うん、
やっぱりね、このルッキンググラスの良さを生かすためには結構大きいデバイスはいいよなっていう気はしますね。なんか同時に何人も見れるっていうのがなんか良さな気はするので、やっぱちっちゃいとどうしてもこう視野角的にもこう目の前の人になっちゃいがちな気がするんで、
展示っていうよりはもう一人一人手に持ってもらってみたいな感じだったりとか、うん、椅子に座ってもらってみたいな感じになりますし、うん、最近だとそのさっき言った Android タブレット型のもの、12インチとかのタブレットで画面が裸眼立体して、うん、ルッキングと違って上下左右上下にも立体値があったりする、うん、ソニーと同じタイプのやつなので、
うん、
正直ね、そっちの方がもう強いかなみたいな感じもするんですよね、一、うん、人向けだと。まあ、ただ展示だとルッキングラスの30インチ最強だし、うん、お金を出せばですね、実は65インチっていうモデルも あるんですよ。僕も見たことないですけど、30インチの4倍ですよね、
うんうん、
で皆さんのお家のテレビもなかなか65はないんじゃないかなって思うので、
めちゃくちゃでかいね。
今50とか55とかですよね、普通多分。だから65ってなるとかなり大きいんですけど、人がさっきスキップさんが顔が等身大で出ると言ってましたけど、
うん、
上半身ぐらいいけちゃう感じにこうなってくる。ちょっと引きであれば、うん、
なんかあれだよね、映画とか見てみたいね、もうそのレベルになると。
いや、そうですよね、あの、うん、映画祭で使われたりとかしてましたよ、ルッキングラスの65インチは、うん、アメリカかなんかの、
うん、
そういうのとも相性いいなって思いながらね、あんまり活用できてないんですけど
あ、そうだからコンテンツの内容でいうと、あの総一郎さんはあの普通の 2D の動画が立体に見えるようなのも
コ
ンテンツとして作ってましたよね、
はい、
あれもすごいなと思って。
うん、あんな、なんかまあ既存の世の中にあるものを組み合わせただけで、僕がすごい開発頑張ったわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、いわゆる単眼深度推定っていうやつで、あの XR だと AR の文脈ですごいよく使われてるやつで、
うんうん、
あのカメラが1個しかない Android のスマホとかでも今 AR って結構こう精度よくできたりするんですけど、うん、それとかに使われてる技術で、1個の単眼のカメラのカラー画像から奥行きを推定して、 あそこ壁だね、あそこ床だね、ここにテーブルがあるねみたいな、ここ出っ張ってるねみたいなのを判定する AI 的なこうものがあるんですけど、普通はねそれをなかなか立体視、あの立体に映像に立体ん映像を立体化したところで、結局 2D のディスプレイで見たら 2D やんけっていう感じで、あんまり活用されてないんですけど、
うん、
ルッキングラスだったらただ表示するだけで、なんていうのかな、ものが飛び出て見えるみたいになるので相性がいいよねっていうことで、1年ぐらい前ですかねにちょっと作ってみてツイートとかしてたんですけど、それをなかなか皆さんに見せる機会がなかったので、はい、今回ちょっとやってみたっていう感じです。趣味と仕事半分ぐらいで作ってるので、あれもややこしい感じなんですけど、
うんうんうんうん、なんかルッキンググラスはこう奥行きのある、あの、まあ、デプスっていう奥行き情報がある、まあ、画像とか動画があれば、うんうん、それをもとにちょっと奥行き感のある映像、裸眼で見た時になんか奥行きが出てる映像がこう体験できるわけですよね。
そうですね、
そういう仕組みで、うん、あのカメラとかだとその奥行き情報が撮れるカメラとかが、まあ、今iPhone とかでもそうだし出てきてるんで、現実世界のその奥行きをちゃんと再現したようなのも出せるし、で今回、うん、瀬代さんが試してたのはあのアニメとか、もともとは奥行き情報ないようなものなんだけど、
うん、
画像から AI とか使って奥行き情報を作ってくれるみたいな技術もあるの で、
ね、
それを組み合わせて、うん、こう擬似的な奥行き情報みたいなのを生成して立体視したっていうことですね、
うん
うん
うんうん、なんとなくこうバトルシーンとかで人の顔がちょっと出っ張って、
うん、
剣がこうピュッと横切るときにそこが出っ張ってみたいな、エフェクトが出てきたらそこがこうちょっと出っ張ってみたいな、なんとなくで、ね、全然違う奥行きがついちゃうときもあるんですけど、
うん、
まあ、なんとなくこう 4DX みたいな感じですよね、映画館の、
うんうんうん、
迫力のある映像が見れるみたいな、アニメの2週目とかにいかがですかみたいな話をしてましたけど、はい、まああのね、勝手に映像をいじるっていうのはね、いろいろあったりはするんですけど、まあ、技術デモとしてちょっといただいたっていう感じです、
うんうん、でもすごいですよね、その 3D 用に作ったものじゃなくてもなんか 3D っぽくできちゃうっていうところがなんかすごいな、
う
ん、
ね、すごいですね。あとすごすごポイント、これ僕じゃなくてその AI のモデルがすごいんですけど、普通そういう深度推定って結構もっと重い処理なんですよね、
うん、
なんでそのしかもルッキングラスってこう描画するだけでもともとすごい重いことをしているので、なんていうのかな、その AI の処理とルッキングラスの表示っていうのをリアルタイムにビューってやってるっていうのは、なんかこう結構 AI のモデルが良くてですね、非常に軽くてスピードが良いものを使ってたりはするんですけど、その分精度が落ちちゃうんでちょっとガビガビしたりとかするなっていう感じのやつですね、はい、ちょっと僕の技術力が足りないんで最新の AI モデル使えてなくて、ちょっと昔のやつを使ってたりはするんですけど、本当はもっとあの最新の技術とかうまく組み合わせるともっと綺麗なものが実は表示できたはずみたいな、うんうん、
やはり AI の勉強が必要だな、
うん、そうですよね、う
ん、今回
AI 組み合わせて、ね、やってますもんね、
う
ん、
そう、なんかだからなんていうのかな、その AI のモデルを作るってすごく難しいことというかな、専門職のことだと思うんですけど、それをこう使っていろんなことを組み合わせて XR でも何でもなんだろうね、形にして新しい価値を作っていくみたいなのはなんか楽しそうだなって思って、
うん、
趣味でも仕事でもやりたいなって思ってる感じですね、
うん、いいですね、
うん、
AI×XR ハッカソンとか黙々会とかができると
、ね、あやりたいですね。もう今死ぬことあるじゃないですか。毎日新しいのが出てきて、
うん、
もうわけわかんないですよね本当に。ツイッター見ててなんかなんで生きてるんだろうってたまに思うぐらい AI が爆発してるんで、
うん
うん、そういうの触ってみる会とかやりたいですね。なんか
ね、
結構ね、お金がかかったりとか、あとあのよくあるのがなんていうのかな、事前に登録しておいて、なんか何週間かしたら使えるようになったよみたいなメールが来て、うん、その AI のサービスとかツールが使えるようになるウェイトリストみたいなやつがあるんですけど、はいはいはい、あれがですね、なかなか情報をねずっと収集してっても間に合わなかったりとかそういう感じになって、
もう早く登録しとかないと、
うん、眺めてみるみたいな、
なるほど、
のとかをするとまたいいのかもなって思ってました。
それもあれですね、あの XR のデバイス全員が全部買うの大変だから、ちょっとこう体験会するみたいに、そのウェイトリストもこう新しいの使えるようになったんで、うん、ちょっとみんなでこうどんなことができるか見てみましょうみたいな会とかがあるといいのかもですね、
うんうんうん、そうですね、うん、で AI 系だったら基本ねオンラインで画面共有すれば大体のことは伝わると思うので、
うんうんうん、
オンラインイベントとかでもいいかもしれないですね。
確かに、
うん、なんかやりたいな
、うん、いいですね。
ちょっとなるはやで企画したいですね。
はい、ルッキンググラス話でしたが、
はい、
はい、
こんなところ、なんか言い残したことはありますか。
あれですね、あのスイカゲーム、
うん、
ボールマージゲームって名前よく見たらつけてましたけど、ルッキンググラスで動くスイカゲームってるんですけど、うんうんうんうん、これは完全に趣味で作った珍しい、うん、僕大体なんか半分仕事みたいにやっちゃって公開できないんですけど、
うん、
スイカゲームは趣味で作ってるので、需要があればあの公開というか、
うんうん、
アプリ渡したりとかはできると思うので、うん、ちょっと整えてそのうちどっかに置いとこうかなと思ってます、うん、はい、ポッドキャストの公開の時に置いとこうかな、なので概要欄に、はい、多分なんかリンクが置いてあると思います。
そうですね、ぜひポートレートを持ってる人、
ね、ポートレート持ってる人は、
うん、
そこいると思います
ね。
ポートレートがあればできる、はい、あのコントローラーみたいなやつはなくても、
あ、そうですね、あのアケコンつけちゃってたんですけど、キーボードでも操作できるようにしているので、
あ、パソコンキーボードがあれば OK ですね。
はい、うん、してます。
なるほど、
うん、
これがね本当今回の出展で総一郎さんはなんかルッキンググラス使った何かを出すっていうのだけ話してたんだけど、何を出すかが結構直前までね、
そうなんですよね、
だったんですよね
全然作る時間が取れなくて、
今から作りますみたいな感じで結構ギリギリまで、これ間に合わないんじゃないのかなと僕は勝手に思ってたぐらい結構ギリギリだった。
最後の週末とかでしたっけ、うん、本当数日前ですよね、
数日前に、
そうそう、
うん、
でこれもちょっとなんか間に合わない可能性あるからその手で考えとこうみたいな感じで思ってたんですけど、さすが
思ってました、はい、
間に合わない、想像以上にこうクオリティの高いものができて、
来て、あ、でもさっきちょっと先週の回で喋ってましたけど、チャット GPT がなかったら多分このスピードでこのクオリティでは作れてない。
あ、なるほど、そっか、
はい、絶対に作れてない。
チャット GPT にコードをねこう出してもらってやり取りして作ったっていうやつなんですよね、うんうん、
なんか脳が分散した感じなんですよね、仕事をしながら横でなんか別の僕がこう頑張ってるみたいな感じなんで、
なるほどね、
うん、
だからやっぱだいぶ時短できてるってことですよね、
うん、相当時短ですね、うんうん、本当に良かったです。
本当にね、はい、まあ、2,3 日もかかってないかな、こう、
うん、かかってないです
ね、すごいスイカゲーム、うん、できるんだ、
まあ、単純かつもともとねあの参考になるゲームがあるからそれを 3D にしただけなんでね、
分
か
って
る
っ
ていうところありますけど、
いやこれねやっぱ奥行きがこうあるスイカゲームもともと 2D だと思うんですけど、あのルッキンググラス用に 3D にしてて、うん、3D の奥行きのねちょっと視点を変えたりする機能もついてて、それすごい評判が良かったです、
うん、
あ、これいいですねっていうので、
なんか戦略も変わってきますよね、奥にボール隠れたりしちゃうから、
うん、
なんかこう手前にあんまり大きいの置いちゃうと見えなくなってくるとかね、
うんうん、
なんかゲーム性もちょっと変わってきて面白いな、
うん、ありがとうございます
はい
はい、じゃあまあちょっとあの公開多分してると思うので、あの遊べる人遊んでみてください、うん、
はい、
はい、ありがとうございます。すみません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、
じゃあ今回はこの辺で、
はい、
はい、
この辺で、
ありがとうございます。じゃあエンディングに きますね。
はい。
はい、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしています。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてください。福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催していて、コンパスというサービスでイベント情報を公開してますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、ということで福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。